ピリカカンピソシ、良い本の紹介のコーナーです。今日の担当は千石優子です。今日ご紹介する本は、今年度6月20日に発行されたばかりの関根達人さん著、物から見たアイヌ文化史、吉川公文館出版の本です。この本は、自らの文字を持たなかったアイヌ民族の歴史を、アイヌ文化にまつわるものの変遷や本州文化との関わりで紐解いていこうとする歴史書になります。著者の関根達人さんは1965年埼玉県生まれで、東北大学に学ばれた考古学者です。現在は弘前大学人文社会教育学系の教授であり、弘前大学北日本考古学研究センター長を務められています。筆者は後書きで歴史研究を刑事事件に例え、古文書を扱う研究者や聞き取り調査を行う民族学者は、取り調べ室で容疑者や関係者から事情聴取し、事件現場周辺で聞き込みを行う刑事である。我々考古学者は現場検証を担当し、現場や関係箇所から押収された物的証拠に基づき、犯行の具体像を浮かび上がらせる鑑識ということになる。刑事事件で容疑者が黙秘している場合に、鑑識の役割がより重要になるように、古文書や証言が乏しいケースでは我々考古学者が大活躍しなければならない。まさにアイヌ文化はそうしたケースに当てはまる。和人という関係者からの供述過去古文書は得られても、肝心のアイヌの人々は文字を使わず黙したままである。また18世紀以前のこととなると、関係者からの供述も少なく曖昧である。我々考古学者が物証を探し出さなければ、この難事件は解決しそうにない。本書では可能な限り様々な物証を集め、物を通して文化の特徴や歴史的変遷を論じることを目指したと記している。アイヌ文化を、刑事事件に例えられると、なんかちょっと嫌だなと思う方もいるかもしれませんが、筆者の言いたいところはそういうところではなくて、ものによって、歴史を明らかにしていくっていうことを、分かりやすく例えてくれたのかなと思います。この本で取り上げられているものを挙げてみますと、ガラス玉、エムシと呼ばれる長剣、マキリと呼ばれる小刀、漆器、ネックレスとピアス、タバコ、ワイヤー製装身具、キテと呼ばれる森、それから和人により作られた石像物などがあります。これらのものたちの物質的な特徴や時代による変化、どこから来たかというルーツを丁寧に明らかにしていくことによって、アイヌ文化の成立時期やその背景、アイヌ文化に見られる大陸的要素、つまり中国大陸の影響ですね、やアイヌ文化の特徴などを説明しています。また特徴的なのは、北東北の本州アイヌについても多くのページが割かれていることで、岩手出身の私としては南部氏がという記述に大変心惹かれました。私にとって博物館でおなじみのものたちが歴史解釈の中でどういう意味を持つかが示されていることが大変面白く、また読んでいくことで本州や中国東北部サハリンなどの歴史とアイヌ文字との関わりが時代ごとにより鮮明になっていくところが面白かったです。特に自分に関わりのあるビラトリやシベチャリ、シズナイの地名が出てくるとより興味深く、日高イブリ地区が17世紀以降エゾシカの大量捕獲が本格したということと、本州からの需要の増大が関係あるんだよということとか、シベチャリの茶師跡で大量に発掘された伊万里焼と鉄製品に関わる考察などを面白く読みました。まとめとして、アイヌ文化は10、11世紀に起きた薩摩文化の拡大に伴う南のエミシ文化、北のアムール女真文化、東のオホーツク文化との文化的接触と、12世紀に列島規模で展開し始めた中世的物流による日本製品の大量流入により形成されたと結論付けてあります。狩猟採集の民というイメージに加えて、近頃は交易の民というイメージが一般的になってきた アイヌの姿がより鮮やかになっていくのかなと思います。その中でアイヌ民族は自分たちの価値観に合う必要なものは手に入れていたが、すべてを受け入れているわけではなかったとしているところが印象的で、例えば、銭は飾りとしての価値は持たされたが、銭としてお金ですね、金銭的な価値のあるお金として用いなかったというような例が示されています。筆者はまた、蝦夷地独自の文化形成から北海道、明治期の北海道が成立するまでの歴史を蝦夷地史と呼んではどうかというふうに提唱しています。最後にこの本の著者の話が近々札幌でも聞くチャンスがありますのでご紹介させていただきます。札幌で行われる平成28年度アイヌ文化普及啓発セミナーにおいて、7月26日の第2講座を担当し、アイヌ文化における酒とタバコという講義をしてくださる予定となっていますので、興味を持たれた方はアイヌ文化財団のホームページをご覧になってみてください。今日取り上げた本は、関根達人著、物から見たアイヌ文化史、吉川公文館より2016年6月20日に刊行されたものです。